んにちは。節分を迎え、春の気配が感じられる頃となりました。皆様、お健やかにお過ごしでしょうか。公益財団法人健やか食生活協会提供、声の食生活情報、令和8年2月号をお届けします。最初に目次をご紹介いたします。まずは今月の言葉です。今月は趣を変えて、大正から昭和にかけて活躍された作家小島政次郎の東京のお菓子というお話です。そして食生活の話題では、理想的な食物繊維の取り方のお話をします。続いて、農産物流通技術研究会顧問長谷川義則さんの、果物のことをよく知って果物大好きになろうのコーナーです。第4回のテーマは、みかんと健康との関連性その1です。料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理、今月は菜の花ご飯です。代わって外食情報のコーナー、心高まる純喫茶の話をします。東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの行った食った、今月は鍋の旅の再開、きりたんぽ鍋をご紹介します。続いて、料理家長谷川あかりさんの一緒に炊くだけ炊き込みご飯のコーナーです。9回目は、人参とベーコンの炊き込みご飯の作り方を解説します。食生活ミニ情報のコーナーでは、チョコレートも発酵食品ですというお話をします。ご質問にお答えしますでは、ポタージュとコーンポタージュの違い、生湯葉の保存方法の2つのご質問にお答えします。最後は協会からのお知らせ、新刊デイジー図書長谷川あかりさんの一緒に炊くだけ炊き込みご飯刊行のご案内です。エンディングでは、皆様から寄せられたお便りをご紹介します。最初は今月の言葉です。今月は趣を変えて、大正から昭和にかけて活躍された作家小島政次郎の東京のお菓子というお話です。小島政次郎のプロフィールです。1894年東京生まれ、呉服商の家に育ち、慶応義塾大学文学部在学中から三田文学で作品を発表し始め、卒業後は児童雑誌赤い鳥の編纂に携わります。1922年に親交があった講釈師五代目神田伯龍を題材とした短編一枚看板で文壇に認められ、1927年の緑の騎士で大衆的人気を得ます。以後多くの大衆小説を書き、花咲く木、人妻椿など人気作を次々発表しました。食の随筆を雑誌で連載するなど、食通としても知られました。1994年に100歳で亡くなるまで執筆を続けられました。
大阪京都は知らないが、東京は大地震でガタンとお菓子がまずくなり、今度の戦争でまたガクンとまずくなった。大地震まではあんみつなんという甘いが上にまた甘いあんをかけるような不合理な菓子はなかった。あの頃から甘さに対する味覚が下落した。そこへ持ってきて、今度の戦争中 砂糖に飢えさせられた反動で日本人の甘さに対する舌が堕落して救うべからざる状態に陥ってしまった。甘いばかりが菓子の脳ではない。いや、本当を言うと甘くないのが菓子の狙いでなければならない。この春、私がミス京都の審査を嘱託されて京都へ行った時、大阪在住の友達の一人が私のために鶴屋八幡へ行って卵庵の西王母をぜひ私に食べさせたいと思って特にこしらえてくれるように頼んだら、鶴屋の方が、東京の方は甘い甘いお菓子がお好きですから、手前どもの菓子はお気に入りますまい。せっかくですが。そう言って断られた。それを聞いて、さすがは鶴屋は見識を持っていると思って感心した。私でも、もし菓子をこしらえる身だったら、東京の人には自分の店の菓子は食べてもらいたくない。そのくらい東京の人の舌は堕落している。しかし大地震前までは、大負けに負けた戦争前までは、東京にもうまい菓子屋があった。日本というところは菓子でも料理でも落語、講釈、なにわ節、その他のああした芸にしても、みんな先祖のいいものをどしどし捨てて顧みない。不思議な、もったいないということを知らぬ国民だと思う。せっかく何百年もかかってある高さまで達したものを捨てて、また一番下のところからやり直して平気でいる。菓子の場合、砂糖のアクを抜くなんてことは菓子製法の初歩だ。それさえ知らない職人が菓子をこしらえて金を取って売っているのだから驚くほかない。昔はこんな菓子をこしらえていたら買う人はいなかった。長い間、幾代も幾代もかかって甘みに関する味覚を洗練して、菓子には菓子の甘さの標準がおのずと定まっていた。それに小豆を使った場合は、小豆の味なり香りなりを殺さずに生かして残しておく。そのためには砂糖のアクを抜いて甘さを一定の甘さでとどめておく秘訣を、ある偉い天才がいて得得したのだ。菓子の秘訣はこの二つよりない。この秘訣がきれいに忘れられてしまったのだから、菓子は泣くより他はない。きさらぎや日本の菓子の美しき。これは永井達夫の句だが、この句の味わいなど点で顧みられない。これは1951年から1968年にかけて雑誌甘辛に連載した随筆の一編です。
続いては食生活の話題です。今月は理想的な食物繊維の摂り方です。ある読者の方から大変興味深いお便りをいただきました。以前に取り上げられていましたが、私も過敏性腸症候群でした。外出時のトイレが心配でしたが、みかんを薄皮や筋も一緒に食べるなど、意識して果物などで水溶性食物繊維を摂るようにしてから、お腹の調子がとても良くなりました。ところで、食物繊維には水溶性食物繊維という分類がありますので、油に溶ける脂溶性食物繊維というのもありそうです。そのことについて教えてください、という内容です。 食物繊維は消化吸収されずに排出されるため、かつては食べ物のカスで不要なものとして扱われ、栄養学的には着目されていませんでした。ところが1970年代になると、食物繊維が体内において特定の機能を発揮することが分かり、重要な成分として見直され始めます。栄養とは体内に取り込まれてエネルギーになるものばかりではありません。吸収の有無にかかわらず、健康維持に不可欠な機能性成分として働くものもあります。このため糖質、脂質、タンパク質の三大栄養素にビタミン、ミネラルを加えた5つの栄養素に加え、食物繊維は第6の栄養素という特別な位置づけが与えられました。食物繊維が持つ血糖値、血圧、コレステロール、免疫機能などへの強力な調節作用が次々と明らかになったためです。さて、ご質問の脂溶性食物繊維についてお答えしますと、一般的にその分類は存在しません。食物繊維はもともと炭水化物の一種であり、その化学的な性質から水に溶けやすいか溶けにくいかという基準で分類されています。水に溶けやすい水溶性食物繊維と水に溶けにくい不溶性食物繊維の2種類が基本的な分類です。現時点では脂質に溶ける性質を持つ食物繊維は主要な分類としては認識されていません。水溶性食物繊維は水に溶けるとゲル状やネバネバした状態になるのが特徴です。体内においては糖質の吸収を緩やかにし、食後の血糖値の急激な上昇を抑えてくれます。また、コレステロールやナトリウムを吸着して体外へ排出する働きもあります。さらに、腸内で善玉菌の餌となり、腸内環境を整えてくれます。水溶性食物繊維を多く含む食品には、昆布やわかめなどの海藻類、りんごやみかんといった果物、こんにゃく、そして大麦などがあります。一方、不溶性食物繊維は水に溶けず、水分を吸収して膨らむ性質があります。体内では、便のかさを増やし、腸を刺激して、蠕動運動を活発化させる働きがあります。また、有害物質を吸着して体外へ排出してくれます。不溶性食物繊維を多く含む食品は、ごぼうやブロッコリーといった野菜類、豆類、穀類の外皮、キノコ類などです。健康維持のためには、この水溶性と不溶性の両方の食物繊維をバランスよく摂ることが大切です。理想的な摂取比率は、水溶性1に対して、不溶性は2から3程度とされています。食品によっては、水溶性と不溶性の両方をバランスよく含んでいるものもあります。例えば、ごぼうは水溶性のイヌリンと不溶性のセルロースを豊富に含み、非常にバランスの良い食品です。アボカドも水溶性と不溶性の両方をバランスよく含み、ビタミンや良質な脂質も一緒に摂れます。納豆は大豆由来の不溶性に加え、ネバネバ成分に水溶性のポリグルタミン酸などが含まれており、手軽に両方を補給できる優れものです。オートミール、つまり塩麦は水溶性のベータグルカンと不溶性の両方を多く含み、 比率も比較的バランスが取れています。もち麦などの大麦も水溶性のベータグルカンが豊富です。多くの野菜は不溶性食物繊維の割合が高いため、水溶性食物繊維を意識して食事に加えるのがバランスを整えるためのポイントです。例えば、白米を玄米やもち麦ご飯に置き換えたり、味噌汁やサラダにわかめや昆布などの海藻類、あるいはさつまいもやじゃがいもなどの芋類を加えたりする方法が効果的です。お便りにあった過敏性腸症候群とは、腸に炎症などの病変がないにもかかわらず、下痢や便秘、腹部膨満感などが慢性的に繰り返される病気です。特にストレスや不安などの精神的要因が症状の引き金となることが多いとされています。患者にとって食物繊維は重要ですが、特に多量の不溶性食物繊維は腸を過度に刺激し、症状を悪化させる可能性があることが指摘されています。そのため、専門家からは、水溶性を優先的に、不溶性の多い食品は少量から試すという指導がされることもあります。お便りにありましたように、水溶性食物繊維を意識して増やしたことで、症状が改善した例は多くあります。これは水溶性食物繊維が便を滑らかにし、腸の刺激を和らげる働きによるものと考えられます。食生活の改善によって健康になれたことは本当に素晴らしいことですね。代わっては農産物流通技術研究会顧問長谷川義則さんの果物のことをよく知って果物大好きになろうのコーナーです。第4回のテーマは、みかんと健康との関連性、その1です。
やっぱり果物食べてほしいなと思って、私たち研究所にいる時なんかでもですね、果物食べてくださいよって、来る見学者の方たちに、お話を申し上げるんですけども、そうするとですね、果物ってカロリー多いんじゃないの、食べたら太るんじゃないの、から甘いでしょ、糖尿病になっちゃうんじゃないのとかですね、まあ、そんなお話が結構あるんですね。で、私たち研究者の中見てても、まあ、太ってる人の中にはいますけども、他の一般の会社と比べてですね、太った人が多いわけでもないし、から糖尿病にかかってる人が多いわけでもないんで、そんなことはないな、そんなことありませんよっていうふうに、まあ、言うんですけど、まあ、そうは言ってもですね、あんた勝手にそう言ってんだけじゃないのっていうふうに、思われちゃう。そういうのがあるもんですから、我々のところは、一般公開って言いまして、一年に一度ですね、こんな研究してますよ、試験場の中はこんな、果物を植わってますよ。まあ、そんなことで、一般の人にお見せしたりしてるんですね。で、その時に、来ていただく一般の方にアンケート調査をしたんですね。で、まあ、その時は、冬の季節でみかんだったもんですから、みかんどのぐらい食べますか、一日にどのぐらいみかん取ってますか、から、あなた病気何か抱えてますか、で、まあ、そういう簡単な質問ですけども、人数としては6000人ぐらいの方にアンケートを取ったんですね。で、ですから結構数が多いと思うものが言えると言いますか、ある程度きれいな数字と言いますか、数字になるんですね。で、その6000人のアンケート調査でですね、データを見てみますと、あんまり食べませんよっていうグループから、1日に1個ぐらい食べるかな、例えばみかん、まあ、その当時はみかんで調査したんですけども、みかん1個ぐらい食べるかな、って人と、多い人は1日に3、4個食べるかなって、まあ、そういった大雑把に3つぐらいのグループに分けてみたんですね。でもみかん食べる方はですね、から 一方でその病気かかってますかっていうのは、糖尿病にかかってますか、あるいは高血圧患ってますか、心臓病ありますか、痛風出てますか、肥満ですかとかですね、まあ、そんなことを聞いてみますと、驚くことにですね、糖尿病にかかってるっていうのはみかん食べてる人が少ない方がずっと発症が多くて、からみかん1日に4つぐらい食べてますよっていう人は半分ぐらいの人だったんですね。から同じように、高血圧もですね、みかんを食べてない人はかかってる人が多くて、みかんたくさん食べてる人はかかってるのが少なかった、心臓病も痛風も同じだったんですね。で、一方果物食べると甘いから太っちゃうわっていう話だったんですけども、肥満太り気味ですか、あるいは肥満になってますかっていうのを尋ねたところ、それはみかん食べてる人もあんまり食べてない人もほとんど変わらなかった。だから果物食べると太っちゃうよっていうことは否定してもいいんじゃないのというね、結果が出てきました。で、高脂血症もやっぱりあんまり下がらなかったということで、肥満とか高脂血症は下がらないんだけど、糖尿病、高血圧、心臓病といわゆる、生活習慣病ですね、こういったものに対しては、健康に対してプラスの効果があるんじゃないかなっていうふうに、大きな声で言ってもいいんじゃないのかなというふうに、データが出てきました。
次は料理人、飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月は菜の花ご飯です。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。毎回このコーナーではなるべく季節感のある美味しいものをご紹介していこうと思っているのですが、良くも悪くも日本では季節を問わず年間通じて美味しい食材が出回ります。例えばキノコは秋のイメージですが、スーパーにはいろんな種類が一年中並んでいて、季節に関係なくいつ食べても美味しいものです。白菜は冬、トマトは夏が美味しいはずですが、実際は季節外れでもちゃんと美味しいんですよね。そんな中、一部ではガチで旬の時期にしか出回らない野菜もあります。その代表的な一つが菜の花です。菜の花というとなんとなく春のイメージがあるかと思います。春の野に咲く一面の菜の花みたいな感じですね。しかし野菜としての菜の花の旬はもっとずっと早い時期です。例年1月のうちには店頭に並び始めるものです。それに気がつきつつですね、ああ菜の花か、春になったら食べようかななどとのんきに構えていてはいけません。ポカポカ陽気の春になった頃には菜の花は消えています。よく考えたら当然ですね。花が開いた菜の花は苦くて硬くてとても食べられたものではないんですね。菜の花を食べるならまだ寒いうちです。だから今こそ食べねばなりません。そんな一年のうちでも限られた時期にしか出回らない菜の花ですから、どうやって食べたらいいかよくわからないという人も少なくないかもしれません。なので一番手っ取り早いのはおひたしです。ほうれん草や小松菜と同じようにさっと茹でておひたしで食べるのが一番手軽です。その時醤油だけではなくそこにからしも混ぜると菜の花の美味しさはぐんと引き立ちます。菜の花のからし和えってやつですね。そもそもからしは食用の菜の花とは品種は異なりますが、やっぱり菜の花の種をすりつぶしたものです。相性がいいのは当然といったところだと思います。卵とじも良いものです。菜の花を薄味のだしでさっと煮たところに溶き卵を加えてふんわり火を通します。菜の花独特のほろ苦さを卵がまろやかに包み込み、これまたこの時期ならではの美味しさです。天ぷらもまたいいですね。 葉の部分は揚げると油の中でふわっと広がりサクサクに揚がりつつ、茎の部分は噛むと湯気がほわっと立つ感じでほっくりと火が入ります。菜の花は柔らかくて火も通りやすく、実はとても使い勝手の良い野菜なんです。なのでこういうからし和えや卵とじみたいな定番だけでなく、まあこう言ってはなんですが、もっと雑にいろいろな料理に使っても良いのではないかと思っています。お味噌汁に入れたりラーメンの具にしたりすると、何でもない普段の料理がたちまち季節の味わいに変化します。天ぷらがまさにそうですけど、菜の花は油と相性の良い野菜でもあります。僕はベーコンと一緒に炒めたりもします。軽く塩コショウを振ってそれだけでもいいし、さらにそこに卵を割り入れてスクランブルエッグかオムレツのようにすると、まあ言うなれば洋風の卵とじって感じですね。お肉と一緒に焼肉のタレで炒めるなんてのも案外いいものです。こうなるとも上品なのかジャンクなのかさっぱりわかりませんけど、なぜか箸が止まらない美味しさです。そんな無限ともいえる菜の花料理の中で僕が最も好きなものの一つをご紹介します。それが菜の花ご飯です。あまり耳なじみのない感じがするかもしれませんが、やはりこれも菜の花と油の相性の良さを品よく生かしたご飯です。
では作り方です。まずご飯を1合分普通に炊いておきます。具となる菜の花は後から混ぜ込みますので、これは炊き込みご飯ではなく混ぜご飯ということになりますね。ご飯を炊いている間に菜の花の方を用意します。菜の花を一つかみくらい、まあだいたい 100g くらいになるんですが、1センチ5ミリくらいにザクザク切ったら、それを小さめのフライパンに入れていきます。下茹での必要は特にありません。フライパンも冷たいままで OK です。次にその菜の花の上に塩を一つまみ振って、サラダオイル大さじ1をかけ、フライパンを中火にかけます。ゆっくり炒めていく感じです。あんまりシャキシャキしすぎているよりはやや柔らかめの方がご飯との馴染みが良いので、焦らずじっくり炒めてください。ご飯が炊き上がったら、そこにその菜の花炒めと醤油大さじ1入れて全体をよく混ぜます。たったこれだけで出来上がりなのですが、えっと思うようなしみじみとした美味しさに仕上がるはずです。だし的なものは何も入らないんですが、実は菜の花は旨味の元であるグルタミン酸も豊富な食材でして、まあ、菜の花のそんな意外な一面も感じられる料理だと思います。とはいえこのドシンプルなご飯だけだと、まあ、献立としてはちょっと寂しいですね。なのでここはあえてさっきいろいろご紹介したような菜の花料理を一品二品何か付け加えてもいいんじゃないでしょうか。つまり菜の花尽くし御膳ってことですね。旬が短い菜の花だからこその楽しみ方だと思います。
続いては外食情報のコーナーです。心高まる純喫茶というお話です。
昭和の頃に流行った純喫茶が再び脚光を浴びています。特に若い世代に好評で、そのノスタルジックな雰囲気に魅力を感じ、心が高まるようです。純喫茶という言葉が生まれた背景には、当時の営業形態の区別があります。大正から昭和の初め頃、当時はアルコールの提供やホステスによる接客を伴う喫茶店もありました。これらは後にカフェや特殊喫茶と呼ばれるようになります。それに対し、酒類を扱わず、接待を伴わない、純粋にコーヒーや軽食を楽しむことを目的とした喫茶店は、自らを純喫茶と名乗って差別化を図りました。この純は、アルコールや接待がないという純粋さを強調する意味合いで使われました。 純喫茶や一般的な喫茶店は、喫茶店営業許可での営業により、提供できる品は、コーヒーや紅茶、トーストなどの単純な加熱調理の軽食に限られていました。これに対し、カフェや特殊喫茶は、飲食店営業許可での営業により、アルコールの提供や本格的な調理が可能でした。この法的な区別からも、純喫茶がお酒と調理の要素が混ざらないという純を強調する理由の一つとなっていました。しかし、時代とともに法的な定義も大きく変化しました。2021年の食品衛生法改正により、喫茶店営業許可は飲食店営業許可に統合一本化され、法律上の純喫茶や喫茶店、そしてカフェの区別はなくなりました。現在、純喫茶は歴史や雰囲気、メニューに焦点を当てたあくまで一般的な呼称となっています。今、純喫茶と呼ばれて人気のお店には、いくつかの特徴が見られます。創業が古く、年季の入ったソファーや独特の照明、重厚な内装などがあり、昭和時代のノスタルジックな雰囲気が漂っています。コーヒーの味やお店のこだわりを楽しみつつ、静かでゆったりとした時間を過ごすための場所となっています。そして、昔ながらのメニューがあります。若い世代にとっては、その非日常的な空間が新鮮で、しかも写真が SNS で映える点も人気の理由の一つとなっています。喫茶店で長く愛されてきた代表的なメニューをご紹介しましょう。喫茶店のドリンクの代名詞といえば、クリームソーダです。鮮やかなメロン味のソーダ水に、バニラアイスクリームを浮かべ、赤いさくらんぼを添えたものが代表的です。ソーダの明るい緑色とアイスクリームの白色、サクランボの赤色のコントラストが見た目の大きな特徴となっています。甘くて冷たいミルクセーキや複数の果物をミキサーで混ぜたミックスジュースも喫茶店で人気を博しました。デザートの王様はプリンアラモードです。固めに作られたカスタードプリンを中心に生クリーム、そしてメロン、サクランボ、みかん、バナナなどの色鮮やかなフルーツが豪華に盛り付けられた一品です。喫茶店での定番の食事といえば、ナポリタンです。太めのスパゲッティを玉ねぎ、ピーマン、ソーセージなどと一緒にケチャップの風味をしっかり効かせて炒めたのが特徴です。提供される際は、銀色の皿や熱した鉄板に乗せられることが多く、これがレトロな雰囲気を高めます。オムライスは、ケチャップで味付けしたチキンライスを薄く焼いた卵で丁寧に包み込み、さらに上からケチャップをかけた料理です。近年流行のふわとろな卵ではなく、昔ながらのしっかり火が通った卵で包むスタイルが懐かしい雰囲気を醸し出します。ピザトーストは厚切りの食パンにピーマンやソーセージなどの薄切りとチーズを乗せてトーストした手軽な軽食です。ホットケーキは厚みのあるパンケーキをこんがりと焼き、皿に重ねて盛り付けます。仕上げにバターを乗せ、上からたっぷりとシロップをかけていただきます。この他にも、ミートソーススパゲッティ、エビピラフ、 ドライカレーなどが懐かしい喫茶店のメニューとして今も多くの人々に愛され続けています。昔懐かしい雰囲気や味を楽しみたいときは、純喫茶を探して行かれてみてはいかがでしょうか。このコーナーは一般社団法人日本フードサービス協会のご協力により提供しています。
代わっては東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの行った食ったのコーナーです。今月は鍋の旅の再開、きりたんぽ鍋をご紹介します。
皆さんこんにちは、小泉武夫です。以前ちょっと鍋の話したかもしれませんけど、また新たな鍋の話も出てきますので、どうぞお聞きください。今日はですね、秋田県の大館市で昔から食べられているきりたんぽ鍋で、皆さんも あれかって思うこと言うと思いますけど、今は、まあ、大館だけじゃなくて秋田市とか秋田県全域できりたんぽ鍋ってのは食べられているということですね。本当のきりたんぽ鍋ってのは時期があって、新米の収穫期の頃が一番美味しいと言われてるんですね。少し固めに炊いたご飯を一回すりつぶすんです。すり鉢とすりこぎ棒ですりつぶして、それを、棒にですね細長くこう巻いていくんですね。それをたんぽと言って、たんぽを切ったからきりたんぽということになって、これはですね、濃厚な出汁なんだけども、後味がすっきりしている。これは有名なですね、比内鶏というですね、大館で飼われている昔からの地鶏。美味しいですよ、これは。この比内鶏の地鶏の美味しさというのは、やっぱ油ですね。油が真っ黄色なんですよ。そしてね、肉を一回ギューッと噛み締めると、そこからジュルルジュルルと旨味が出てくるという、その比内鶏を入れて鍋にね、ごぼう、長ネギ、それから、セリなんですけど、このセリっていうのはね、秋田のきりたんぽの場合には根っこまで入れるんです。長い、ね、あれがまたシャリシャリってうまいんですね。セリの根を食うなんてのは、おそらく皆さん初めてかもしれませんけど、これはもう一番大切な美味しいところなんです。うん、それをですね、だし汁と一緒に煮るわけですね。そうするともう、比内鶏の旨味と、たんぽから出た、まあ、つまりご飯から出た甘みが口中に広がっていって、でもどうにも止まらないっていうぐらいに美味しい鍋となるわけです。特にですね、さっきから先生は、セリセリって言ってるけどね、この、きりたんぽ鍋の一番の、なんですかね、アクセントになるのは僕はセリだと思いますね。うん、すごく香りが良いんですよ、セリってね。それにシャキシャキシャキシャキとして、根っこまでシャリシャキシャキ食べられますから、とても歯ごたえがいいというのがね、比内鶏はしっかりした鶏ですから硬いですけども、これにこのシャリシャリしたセリはですね、非常にこう対照的によろしいと。で、なんでたんぽって何ですか先生ってこう言うかもしれませんけど、たんぽっていうのはですね、すりつぶしたご飯を竹の串に巻きつけていきますね。で、それがね、ガマの方に似てるんです。ガマの方。水草ですね。これの方に似てる。で、ガマの方は非常に長いけど、こっちは短いので、短いガマの方の方と書いて、タンポというんですね。それがキリタンポになったということになるんです。一番美味しいのは、だから、新米の時期は食べ始まりってことになりますね。で、秋田の場合には、もう寒さが終わって、春に入るぐらいまではもう、どこの家でもお客さんが来ると、きりたんぽ。わー、きりたんぽって言ってね、みんなもう喜んで食べる。うん、これ秋田の人たちだけじゃなくて、全国の人たちも、きりたんぽを食べると、とても幸せになるような感じするんですね。うん、これはもう本当に、とてもこう、鍋料理としてはトップクラスの鍋料理かなと私は思ってるんですけども、とにかく濃厚な出汁と鶏ガラベースですからね。出汁は鶏ガラのベースを使ってるから、比内鶏の。なお味が濃くなるということでね、非常に美味しい鍋です。で、これはですね、秋田市でも大体の居酒屋とか、それから料理屋さん行きますと、必ずって言っていいほど、きりたんぽの目があるので、ぜひですね、ご賞味されれば、感動する鍋だと思います。
次は、料理家、長谷川あかりさんの、一緒に炊くだけ炊き込みご飯のコーナーです。第9回は、人参とベーコンの炊き込みご飯の作り方をご説明します。 このコーナーは公益社団法人米国安定供給確保支援機構とともに制作しています。
今回は人参の甘さ際立つ人参とベーコンの炊き込みご飯をご紹介します。まずは作り方を大まかに説明します。お米は研いでザルにあげ、水気を切ります。できれば30分そのまま置いて、付着した水をお米に吸水させましょう。人参は小さめの乱切りにします。ブロックベーコンは 0.5 センチ幅から1センチ幅の細切りにします。内釜にお米を入れ、料理酒、塩、黒胡椒を加え、2合の目盛りまで水を注ぎ入れます。水およそ 380ml。 さっと混ぜて人参とベーコン、ローリエを入れ、内釜を炊飯器にセットし、普通炊きで炊きます。炊き上がったらさっくり混ぜ、器に盛ってオリーブオイルを少々垂らせば出来上がりです。材料です。4人分でお米2合、人参中サイズ2本、 300g、 ブロックベーコン 140g、 ローリエ3枚、料理酒大さじ4、塩小さじ3分の2、黒胡椒適量、オリーブオイル適量です。それでは作っていきましょう。まずお米を洗います。ザルとボウルを重ねて、最初にきれいなお水を注いで、お米を一旦浸したら水を捨てます。最初の水はすぐ捨ててしまってください。そしたら 2、3 回お米を優しく洗うように研いでいきます。研いだらそのままよく水気を切って、できればザルにあげたまま30分ほど置いて吸水すると、お米の表面がね、ひびが入って、炊き込みご飯の場合は味がそのひびから入りやすくなるので、より美味しく炊けるんですけれども、炊飯器で炊く場合は吸水の時間も炊飯時間に含まれているので、時間がなければこのまますぐ炊いてしまっても大丈夫です。続けて人参を切ります。人参は皮ごとで大丈夫です。300g と私先ほど説明しましたが、大きい人参の場合は1本で 250g ぐらいあるので、1本でも大丈夫です。今日はちょっと第1本で作ります。で、大きい人参の場合はそのまま乱切りにするとでっかすぎるので、一旦厚さを半分にしてください。厚さを半分にした状態で乱切りにします。カレーに入ってる人参よりもちょっと小さいか、まあそう同じぐらいかみたいなイメージですね。炊飯器のお米を炊いてる上で人参を蒸すみたいなイメージですね。甘くなります。人参が切れました。続けてブロックベーコンです。ブロックベーコン食べ応えがありますから、それだけでね、主役級の炊き込みご飯になります。ブロックベーコンはちょっと大きめに切りますよ。 0.5 センチから1センチ幅の細切りです。すでに細く切ってあるタイプのベーコンも最近売ってますんで、それを買ってきてしまっても大丈夫です。まず 0.5 センチから1センチ幅に切ったら細く切っていきます。ちょっとあまりにもね、長さがある場合は長さもちょっと短くしてくださいね。だいたい 3、4センチ長さ、まあ、4センチ長さぐらいですかね、になるといいかなと思います。ちょっと長い場合は半分に切ってください。 3、4センチの長さ、 0.5 から1センチの幅の細長いブロックベーコンに切ります。それでは炊いていきます。炊飯器の内釜にお米を入れて、料理酒大さじ4、結構たっぷり入ります。普通の、塩分の入っていないお酒を使う場合は 塩を一つまみぐらい足してください。で塩で黒胡椒をですね、これ粒黒胡椒をそのまま入れてもいいですし、粗挽き黒胡椒を入れても大丈夫です。ブラックペッパー、ちょっとね大人味にしたい方は粒黒胡椒をそのまま入れても大丈夫、引いても大丈夫、ここお好みで大丈夫です。そしたらお水を注ぎます。水およそ 380ml。粒の黒胡椒そのまま入れると口の中でねプチッと胡椒が弾けるので、ベーコンと相性がすごくいいですね。でベーコンを入れます。で人参を入れます。ローリエ、これもしっかり香らせたいのでたっぷり入ります。3枚です。入れて炊飯器にセットします。普通炊きで炊きます。それでは炊けましたので仕上げに入ります。蓋を開けてさっくりと混ぜ合わせます。少し人参がね崩れてしまっても大丈夫です。ほっくりと人参が柔らかく炊き上がっています。米を切るように混ぜてください。これを炊くとね本当に副菜が少なくても満足感が出ます。盛り付けたら仕上げにオリーブオイルをほんの少し垂らします。香りをつけて出来上がりです。人参が主役の炊き込みご飯、ベーコンとローリエの味わいが人参本来の甘さを存分に引き立てます。洋食メニューの日、付け合わせを兼ねてこの炊き込みを用意するのがおすすめです。ぜひお試しください。
次は食生活ミニ情報のコーナーです。チョコレートも発酵食品ですというお話です。
発酵食品と聞くと多くの方が味噌や納豆、ヨーグルトなどを思い浮かべることでしょう。しかし実はチョコレートも微生物の力を借りて作られている発酵食品の一つなのです。チョコレートの原料であるカカオ豆は発酵させることによりチョコレート特有の風味、色、そして味の基礎が築かれます。そのため製造工程には必ず発酵のステップがあります。収穫されたカカオ豆は、パルプと呼ばれる白い果肉に包まれた状態で集められます。パルプに含まれる糖分を、まず酵母が分解してアルコールを生成し、続いて乳酸菌や酢酸菌が活動するというリレー形式で発酵が進みます。この発酵の過程で、熱と酢酸が発生し、カカオ豆の内部で大きな化学変化が起こります。生豆が持つ強い苦味やポリフェノール由来の渋みがまろやかになり、同時に豆の色も紫から茶色に変化します。また、後の焙煎で香りを発するための香りの前駆体プレアロマが生成、蓄積されるのも、この発酵工程での最も重要な役割の一つです。発酵を終えたカカオ豆を焙煎、ローストすることで、全固体が反応し、チョコレートらしい複雑な香りが立ち上がり、旨味が生まれます。この発酵を経なければ、美味しいチョコレートは作れません。チョコレートの美味しさの大部分は、この微生物による発酵によって決まると言っても過言ではありません。この点からも、チョコレートはれっきとした発酵食品と言えるでしょう。
続いては、ご質問にお答えしますのコーナーです。今月は2つのご質問にお答えします。 一つ目です。ポタージュとコーンポタージュの違いを教えてくださいという茨城県の秋葉さんからのご質問にお答えします。コーンポタージュとポタージュの違いは、ポタージュという大きな分類の中にコーンポタージュが含まれるという関係にあります。まず、ポタージュについてです。ポタージュはフランス語でスープ全般を指す言葉で、もともとは鍋という意味に由来します。フランス料理ではコンソメなどの澄んだスープも、とろみのある濃いスープもすべてポタージュに含まれます。一方、日本では野菜などを煮込んで裏ごしして作られたとろみのある滑らかなスープのことを特にポタージュと呼んでいます。次にコーンポタージュについてです。コーンポタージュはコーンを主な材料として作られます。滑らかな舌触りととろみがあるのが特徴で、甘くてクリーミーな味わいです。ちなみに、日本では粒が入っているとコーンスープと呼ばれることもありますが、とろみがあればコーンポタージュと呼ばれることも多く、その区別は明確ではありません。ポタージュの定番といえば、かぼちゃ、じゃがいも、コーンでしょう。その他、人参、玉ねぎ、ほうれん草、豆類を使ったものなどもあります。二つ目です。生湯葉を日持ちさせる方法を教えてくださいという東京都の山田さんからのご質問にお答えします。
湯葉は大豆と水という非常にシンプルな材料から作られる日本の伝統的な食品です。豆腐は豆乳ににがりを加えて固めます。にがりは凝固剤のことです。これに対し、湯葉は大豆に含まれるタンパク質が熱によって固まる性質、熱凝固を利用して作られます。湯葉には大きく分けて生湯葉と乾燥湯葉があります。生湯葉は引き上げた湯葉をすぐに冷やし、パック詰めなどをして仕上げたものです。滑らかな独特の食感と濃厚な大豆の風味が楽しめるのが特徴で、お刺身や和え物などそのままの味を生かす料理によく使われます。乾燥湯葉は引き上げた湯葉を竹串などにかけ乾燥させて作られます。結んだり巻いたり細工を施してから乾燥させることもあります。旨味や栄養が凝縮されており、日持ちが良いのも特徴です。水で戻してから、またはそのまま汁物に入れて使用します。湯葉は製法や形状によって様々な種類が売られています。また、産地によっても特徴があり、特に京都の京湯葉や日光の日光湯葉などが有名です。ご質問の生湯葉を日持ちさせる方法ですが、冷蔵保存と冷凍保存の2つがあります。冷蔵保存はパックのまま、または密閉容器に入れて冷蔵庫で保存します。日持ちは一般的に4日から5日程度です。ただし、商品によって異なるため、パッケージの表示に必ず従いましょう。できるだけ早くお召し上がりいただくのが一番です。冷凍保存は、湯葉を使いやすい大きさにカットし、1枚ずつ、または少量ずつラップに包みます。それを密閉袋に入れ、空気を抜いて冷凍庫で保存します。小分けにしておくと使う分だけ解凍できて便利です。商品によりますが、 1ヶ月から3ヶ月程度保存が可能です。商品によっては、最初から冷凍に向いたカットタイプで販売されているものもあります。組み上げ湯葉のようなとろみがあるものは、冷凍すると味が変わるため、冷凍しない方が良いでしょう。また、冷凍すると生の状態に比べて柔らかな食感や風味が損なわれることがあります。解凍方法は、自然解凍が推奨されています。解凍した後は、お吸い物、炊き合わせ、鍋物などの加熱調理にお使いいただくのがおすすめです。そのままお刺身として食べる場合は、解凍後も風味が保たれているか、事前に確認した方が良いでしょう。
最後は協会からのお知らせ。新刊デイジー図書、長谷川あかりさんの一緒に炊くだけ炊き込みご飯、刊行のご案内です。現在、公益社団法人、米国安定供給確保支援機構とともに制作し、連載しております、長谷川あかりさんの一緒に炊くだけ炊き込みご飯のコーナーですが、来月号で最終回を迎えます。そこで来月号を含め、連載開始から10ヶ月間の内容を1枚の CD にまとめ、デイジー図書として刊行いたします。制作枚数は400枚です。全国の点字図書館、盲学校、視覚障害者福祉協会などに配布いたします。また、声の食生活情報をご利用の方で、ご希望により無料でお送りいたします。なくなり次第終了となりますので、ご了承ください。ご希望の方は、次の3つの項目を点字または紙に書いて、声の食生活情報をお送りしている郵送袋に一緒に入れて、2月中にご返却ください。必要な項目は、お名前、電話番号、炊き込みご飯希望の3点です。なお、地元の図書館などを経由して聞かれている方、当協会のホームページやサピエ図書館で聞かれている方は、直接当協会までご連絡ください。3月中にお送りする予定です。皆様からのお便りをご紹介します。いつもいろんな情報を聞かせてくださり、本当にありがとうございます。自分の生活に、治療中の会話に役立てています。というお便りを、鹿児島県の脇さんからいただきました。これで令和8年2月号を終わります。当協会へのご連絡は、電話 03-5641-5311 ファックス 03-5641-5312 E メールアドレスは info@skoyakanet.or.jp もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@skoyakanet.or.jp です。朗読は社会福祉活動教育研究所の朗読グループが担当いたしました。ご案内は児玉純子でした。